ピクシーダスト総持事局、加藤康弘です。皆様いかがお過ごしでしょうか。もうね、聞き飽きたよという言葉ですけど、連日暑いですね。もう本当にこの暑さいつまで続くのかなということなんですけれども、まあお盆も過ぎまして、気がつけば8月の下旬ね。季節は秋になろうとしてますけれども、暑さは続いていくということで、その暑さと一緒に災害、台風もね、この前皆さん来ましたね。大丈夫でしたでしょうか。直撃かちょっとね、西にそれたということで、あんまりね大きな被害は出てないんじゃないかなと思うんですが、いかがだったでしょうか。まあ、災害となるとやっぱりどうやって自分の身を守るのかということがすごく大事になってくるなということで、今日まさに台風が来るからとか来たからやるんじゃなくて、もともとこの日にこの方をお呼びしようと思ってたんです。はい、ご紹介いたします。大手門学院大学社会学部教授、古川隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
古川先生はもう長らくこの総持事命や夢センターでも活動をサポートしてくださってまして、はい、で昨年私も防災のね、催しというかイベントがあった時にお話を伺いました。はい、古川先生は今年のお盆はどんな感じでお過ごしだったんですか。
はい、ずっと家で、うん、はい、暑さと戦っておりました。
暑さと戦う、はい、大学の先生ってね、夏休み長くていいんじゃないとか言われることもあると思うんですけども、はい、意外とそう忙しいでしょ。研究とか、ね、いろんなところに活動で行かれたりとか、はい、
そうですね、う
ん、今年の夏はどんなことがご自分の中での研究のテーマだったりしたんですか。
もともとがその災害と、うん、福祉というのを、まあ、はい、研究にしているのと、それからもう一つはその差別とか、うん、はい、人権の問題というのがありますので、後の方のは翻訳の原稿を、ヘイトクライムという本ですね、
はいはいはい、
原稿の追い込みを今やっているところです。
はい、それはゆくゆく出版されるということですか。
はい、またですかと出版社から今指定を受けているところでございます。
そういう別の冷や汗も出るような夏休みという、はい、ことですね、はいはい、もうめっちゃ笑顔で喋ってらっしゃるんですけど、本当に追い込まれているのか追い込まれてないのかよくわからない感じですけれどもね、はい、大変な夏ということで、
はい、
ご自宅でその原稿にも格闘されていたということです。さあ今日はですね、先ほど古川先生からもお話がありましたけれども、災害の時にどんなふうに自分たちの身を守るのか、そしてこの地域でどんなふうに自分たち、そしてご近所の方の身を守っていくのかと、はい、そういうところをねお話しいただければと思うので、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ピクシーダスト総持事局、この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りします。総持事命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持事命愛夢センターでは、月曜から土曜の午前9時から午後5時まで、どんな相談ごとでもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ、心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持事命愛夢センター、電話 072-626-5660 まで。ピクシーダスト総持事局、さあ今日はですね、災害に備えようということで、大手門学院大学社会学部教授、古川隆さんとお話を進めてまいります。改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先日の台風6号7号、はい、ね、日本列島襲ってきまして、
そうですね、
近畿地方にも来るのって言ったら7号来ましたね。
来ましたね。もういつまで続くのっていうぐらい、こう、うん、ゆっくりと自転車ぐらいのスピードで、はい、丸1日かけて日本海に出ていきましたね。
そうですね、近畿縦断という形だったわけですね。はい、で古川先生は茨城市の社会福祉協議会の災害ボランティアセンター運営検討委員会 こちらの方でもお仕事をされているということですね、はい、これ具体的にはどういう役割をしてらっしゃるんですか。
はい、社会福祉協議会のボランティアセンターっていうのは、うん、茨城市が、災害対策本部を建てて、
はい、
でボランティアセンターを建ててくれと、うんうん、いうふうに言われたらもう災害ボランティアの受け入れをするで、受け入れ希望の人たちを受け付けをして、
はい、
必要な人のニーズに、うん、合わせて派遣をしていくと、うん、まあ、そういう、コーディネート業務をやっている、うん、まあ、そういうところでもあります。
はい、ボランティア元年って言われたのが、はい、1995年の阪神・淡路大震災だったかなというふうに記憶してるんですが、はいはい、私自身も明石に住んでいて被災をした人間なんですけど、あの時は本当に全国から大挙してボランティアの人がね、
はい、
被災地に駆けつけてきましたけど、
そうですね、
後から聞くと、はい、やっぱりその食料がとか衣類が集まる場所と全然来てない場所があったり、はいはい、人手がすごく足りている場所と全く来てくれてない場所があって、
はい、
そこをどうコーディネートしていくのか、調整していくのかっていうのが課題だったと、
はい、
まさにそんな中から生まれてきたのがボランティアセンターであり、はい、古川先生が今活動されているそのコーディネートというようなことだったりするんでしょうね、はいはい、
そうですね、うん、その阪神・淡路大震災に先立つ1990年に、はい、長崎県の雲仙岳噴火災害ってありました。
ありました、
はい、もう あの時に、民間でボランティア協議会っていうのが立ち上がるんですけども、県外からのボランティアの受け入れなんかも調整をするんですけども、うん、物資は、市役所に、人はもうどこに受け付けをやっていいのやらみたいな形で大変混乱をしたというふうに聞いています。
そうなんですね、
はい、でそういった経験が、うん、じゃあ阪神・淡路大震災で生かされたかというとそうではなかったんですよね、うん、でその後数年後にナホトカ号というのが、
はい、
越前海岸の方で
日本海でありましたね、
はい、あの時に、災害ボランティアセンターっていうのが民間で作られたのが一応初めというふうに言われています、うん、
はい、
その後、まあ、全国の社会福祉協議会が窓口になってセンターを作っていこうというふうな流れになって現在に至っているという流れですね。
そうですね、
はい、
まあ、雲仙普賢岳ナホトカ号の重油流出事故、はい、そして阪神・淡路大震災と、はい、大規模災害の時にまさにボランティアの手が必要になってくるということだと思います、
はい、
で実際この地域でも大阪北部地震の時に
そうでしたね、
先生もこのボランティアのところでのコーディネートで、はい、役割を果たされたということですよね、
はい、私も大学に出勤して被災していたという状況でしたので、うんうん、その準備段階で、ボランティアセンターの設置とかそれからコーディネートとか、ある程度シミュレーションまでやってきたんですけども、いざ本番がドーンと来てしまいました、はい、あれが6月18日月曜日ですね、
うん、
そこからはもう皆さんでボランティアセンターの皆さん、そして、全国から駆けつけてくださったボランティアの方、うん、ベテランのボランティアさんたちの声を聞いて、うん、ボランティアセンター自身がこうやり方をいろいろ変えてアップデートしながらもうそのあと半年ぐらいずっと活動を続けてこれたというところでした、うん、
ま
あ、その見直しとかそれから人材の育成っていうののお手伝いを引き続いて、うん、現在もやらせていただいてます。
そうですね、
はい、
どこで災害が起きても同じような対応でいいかって言ったらそうではなくて、多分地域地域によって課題が違ってたり、お住まいになっている方の年齢が違ってたりとか、
そうですね、
やらなければいけないこと、必要となることも変わってくるので、はいはい、本当に地域の社協が中心になって実情が分かっている地域住民と、はい、手を貸すよっていう外部の方のお力も借りながらっていうところが、はい、だから本当に自分たちのカスタマイズしたような形のボランティアの、はい、形っていうんですかね、それが必要なんでしょうね、
はい、日頃から誰かのために何か活動がしたいっていう人たちが、まあ、ボランティアとして登録してくださったり あちこちで活動されておられるんですけれども、災害の時っていうのはそれ以外にも、
うん、
あんな大変なことが起こっているので、ぜひ何かできることはないかということで来られる人も多いです、
はい、
でそういう人たちに、うん、いざという時にだけじゃなくて普段からそういう付き合いがあることで、
うん、
いざという時に対応協力していただけるんじゃないのかな、はい、ということを、うん、常から言っているところです。
そうですね、
はい、
さあ、まあ、今回台風7号のね、はい、上陸、通過っていうのがありましたけれども、はい、今年はやっぱり大雨の被害であるとか、はい、台風が今後9月に入ってもひょっとしたら、何個か上陸するんじゃないかっていう長期予報も出てました。
そうですね、9月10月とまだまだ残暑というか、
うん、暑
さが続くと言ってますので、その分台風が来る確率が高いですよね、
はい、そうですね、はい、だからちょっと備えておかなきゃいけないなということ で、
そうですね、
ちょっとこの地域でも、はい、うん、避難所まずどこにあるかっていうことをね、はい、改めてお伝えしていきたいと思います。
そうですね、
はい、以前このピクシーダストでもお伝えはしたんですけれども、避難所が6箇所あります。6
箇所ありますね、
はい、今私たちがお話をしている総持寺いのち愛夢センター、
はい、
ここが一つ、
はい、
それから三島小学校、
三島小学校ですね、
松栄小学校、はい、三島中学校、はい、三島コミュニティセンター、
はい、
そして西川原の多世代交流センター、
はい、
この6箇所です。
そうですね、
ただ先生これどんな災害でも6箇所空くかって言ったらそうじゃないんですよね。
そうなんです、
うん、
大雨の時、
はい、
それから地震の時、
うん、
それぞれによって、市が、この時は開きますよというのを定めています、う
ん、はい、
ですから、今加藤さんがおっしゃった6箇所っていうのは、うん、全部が全部大雨の時も地震の時も開くわけではないので、大雨の時はここ、地震の時はここというふうにいざという時のことを意識しながら普段使われる場所ですので、
はい、
玄関先にそういった表示があるので確認をぜひしていただきたいところですね。
そうですね、
はい、
ちなみに多世代交流センターは、はい、洪水等の時は開かない場所というふうにも
う
決まっております。
そう
ですね、はい、三島省、省営省、三島中、はい、三島コミセン、
はい、
これは台風とか、まあ、風水害と言われる時にも、はい、一応避難所としての可能性はあるんですけど、
はい、
行くと分かるんですが、
ええ、
最大浸水深、
はい、
どのぐらい最悪の場合水に浸かるのかっていうのが建物の壁に書かれてますが、
そうですね、
2階ぐらいまで浸かっちゃうんですよね。
そうですね、はい、ちょうど三島中学校の向かい側の方に建物にですね、ここまで来るよっていうのがあれが約6メートルです、
はい
はい、
6メートル弱ですね、はい、5メートル台だったと思いますけれども、そうなると、
うん、
3階以上にしか避難できないとか、
そういうことになります、
避難所としてもしかしたら開設されないかもしれないっていうことがありえますね。浸からないっていう場所は今喋っている私たちが総持寺いのち愛夢センター、
はいはい、
ここはまあ、浸からないということになってますので、一番安心な場所から今喋ってるんですけれども、
そういうことになりますね、
はい、うん、ただ避難所が機能しないとなると、
はい、
じゃあどうやって身を守るのか、
はい、
このあたりはどう考えていったらいいですかね、
はい、まず避難しなきゃならないような状況が起こってくるかどうかっていうのは、うん、特に風水害ですね、はい、台風なんかですと、
うん、
もう何日も前から進路の予測が出たりしますので、
ええ、
事前に備えができます。でそういった事前に備えを、事前に、まあ、今後の見通しが立ちますので、
ええ、
それに沿って行動を、どうしたら身の安全を守れるかなということを考えていく、うん、これがタイムラインという考え方ですけども、
はい
はい、それに沿ってですね、
うん、
できるだけ早い目の、まあ、早い段階でこれは危なそうやなと思ったところで避難をする、あるいは、物を少し、上に上げておくとか、
うん、
そういった備えができるんじゃないのかなと思います、
はい、うん、
で避難についてはまずは、まあ、その家の中で避難がで、まあ、避難しなくても済むというのが理想ですけれども、うん、そうはいかなさそうだということになれば、じゃあどこに避難しようかなというところをきちっと、
うん、
事前に用意しておくという必要がありますね、うん、
考えておくってことですよね、はいはい、 まあ、自分の親類縁者の別の地域のところに行っておくとかね、はい、そういうふうに行けるような環境を作っておくっていうことも大事かもしれませんね。
大事ですね、はい、うん、
さて、今早めに避難をする、その避難の準備をした方がいいという話でした、はい、でも実際に水が出てしまったよと、はい、そうなると避難所に行く、はい、行けない、はい、家の中に留まってしまった、はい、その時に取れる行動を取るべきことなんでしょう、
はい、今もう水がもう来てるなという、うん、もう避難するにもできないなっていう時にはまずは、水の侵入を防ぐということは必要ですので、はい、土のうなんかで水を防ぐということもやる必要があります
けども、そうです
ね、まずはそういったことで水を防ぎつつ上に、はい、建物の1階から2階へ避難、うん、2階から3階へ避難ということを、うん、していく必要があります。これが水平方向じゃなくて垂直方向への避難ということで、うん、今言われていることですので、はい、皆さんも普段はちょっと片付けてねえなというようなところがあるかもしれませんけ ど、うん、
ど、
はい、垂直避難を心がけていただけたらいいんじゃないかなと思います、
少しでも高いところにと、はい、で、私マンション住まいだったりするんですけれども、大規模なマンションであれば、はい、例えば地域の方がね、はい、困っていらしたら例えば中に入ってもらってで、はい、ベランダとか通路でもいいから、はい、少しでも高いところへ身を守るっていうそういうなんか地域間の協力っていうのも必要なんじゃないかなと思うんですがどうですか。
そうですね、もしそういった顔なじみの関係があるところだったら、うん、1階の方が2階3階の方のところに避難するっていうのが理想やと思います、うんうん、もっと理想を言えば、うんうん、集会所ってどうしても1階にありますけれどこれ交流の部屋って他のフロアにもあってもいいんじゃないのかなと思っちゃいますね。
はい、確かにその何でしょう水であるとかね、保存食みたいなものを1階に置いてたら結局使ってしまって使えないと、
そうなんです
上の方に保管する場所があればっていうのは、はいはい、確かに考え方としては今後ね
出てくる、
それぞれのマンションとかでも、はい、議論していってもいいかもしれませんよね。
そうですね、
はいはい、さあ避難避難と私たち言ってますけれども、はい、これどういうタイミングで避難していったらいいのか、
はい、
そこで数年前去年でしたかね警戒レベルという避難の時のガイドラインが国の方から、
はい
見直しがなされましたですね、
はい
皆さんご存知でしょうか。これ色分けされてまして
そうです、ね、
5つ段階がありましたですね、
はい
1から5まで警戒レベル5っていうのが一番大変な状況です、
はい、
で順に4、3、2、1とありまして、はい、避難しなければいけないとか避難の行動を開始して完了してほしいっていうところで言うともう警戒レベル3
そうですね、
これ色が赤ですね、
はい、そうですね白から黄色赤というふうに、
はい
はい危険度が上がっているという状態です。
赤の警戒レベル3は高齢者等避難と言われていて、
はい、
お年寄りであるとか、
はい
体に障害をお持ちの方はもう避難して、はい身の安全を守った方がいいですよとそういう状況ですよと、はい、いうことですよね。
そうですね、はい、
これいろいろ言葉があって、
はい、
分かりにくいので、
はい、
色で覚えるっていうのは一つ僕、うんコツかなと思ったんですけどどうでしょう。
おっしゃる通りですね、うん、一番上のレベルの色は黒その次は紫、
うん、
で、真ん中のレベルが赤なんですけども白黄色赤ときたらもう大体ここで危ないなということでもう避難のことをですね、うん、もう意識して準備をしておくっていうのが一番いいかなと思います。いろいろその呼び方は変わっていったりしますけれども色でね、変わっていくのですからもう一番上の黒のレベルっていうのはもうとにかくもう今災害が起こっているかもしれない状態です、ということですからその時にはもう避難しようがないわけです
ので、そうですね、
はい、
うん、
もうまずはもう命を守ってくださいになってしまいますので、うん、もうそれよりも低い段階、紫よりも赤の、うん、赤よりも黄色の段階から備えをしておくっていうのが大事だろうというふうに思います、
ね、
はい、
何かあった時にどこに逃げようかとか、はい、誰に頼ろうかっていうのは普段考えておいて、
はい、
いよいよ来るよとなったら、まあ、白黄色と変わった段階で、
はい、
お年寄りの方とか、
はい、
お知り合いにお年寄りとか障害お持ちの方がいらっしゃったら、
はい、
その人にアクションをかけるとか、そういう行動が必要だってことですね。
そうですね。国の方もおととしから、その高齢者等避難という、まあ、要するに移動に困難のある人、手助けの必要な人のための個別避難計画っていうのを策定を義務付けをしていくように変わっています。
はい。
で、モデル事業がおととし去年と行われていますので、うん、それぞれの市町村でも、まあ避難のために手助けが必要だなっていう人のためのプラン作りというのを身近なところで始まっていると思いますので、ぜひ皆さんがですね、うん、その中に協力していただけるというのが一番いいんじゃないかなと思います。
はい。さあ、避難の話をねちょっと中心に今話をしてきましたけれども、はい、どんな準備が必要なのかと。で、古川先生は、
はい、
身近な備えってはいやった方がよくて、それ普段使っているものをうまく考えて備えをしていきましょうというご提案をされていると聞きましたけど、
はいはいはい、
これちょっと説明していただけますか。
はい、皆さんですね、うん、いつもその地域での防災の研修なんかでも申し上げているんですけれども、
はい、
大きい災害が起こった日なんかにテレビなんかつけると通販なんかで、防災の時の、いろんなグッズをですね売ってますよね。
そうですね。
だいたいそれにつられて買ってて、はい、家にお持ちですよね。
このリュックの中に全部入ってますとかなんか宣伝してますね。
それです。それ使ってますかっていうところからです。
うん、あんま使ってないかな。
そうですよね。だいたい賞味期限切れに近いかなというような看板が入ってたりとか、はい、
それです。
それから
打ちそうですね、
はい、ミネラルウォーターもちょっとそろそろ日付が、
うん、
っていうのがありますよ。
怪しいぞ
と、うん、はい、でそれそもそも普段から使わなかったら、ほこりかぶってるだけじゃないかなっていうか、まあ、大体今どこに置いてはりますかというのを。
そう、怪しいんですよ、
は
い、
そうなんですよ。としたら、うん、普段お出かけになられるようなカバンなんかに保険証もお財布も、
はい、
それから手の届くところにスマホなんかも、うん、いや間違えてテレビの、ね、リモコンっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども
慌てて出てきてね、
ま、ともあれそういったその普段使う大事なものっていうのはすぐ手近なところに置いておられるわけですから、うん、そこに防災の品物ちょっと加えるだけでいいんじゃないのかなと。
あ、
そういう考え方です。普段身近な備えというのは、うんうん、例えば今日のような今日この収録日は空は少し曇っているようでありますね、
うんうん、そうですね、
降っているようですね、
うん、
はい、そしたら傘を持って、朝から出かけている人というのはまあ少なかったと思うんですね、
はい、
空振りになるかもしれませんけども、折りたたみ傘を持っておられる、
はい、
まあ、これも一つの備えということになります、うん、それから、ちょっとお腹空いたなっていった時用にちょっとだけ食べ物を入れておられる、
なるほど、
まあ、あるいはこの時期ですからもう脱水症にならないようにですね、うんうん、はい、熱中症にならないように飲み物を持っておられる、
はい、
うん、まあ、こういうのを全部よく考えてみれば防災の時の備えそのものなんですよね。
なるほど。短い時間だけれども、はい、今日一日過ごすために必要なものは普通に備えますよね。
そういう
ものです。昼から雨だったら折りたたみの傘を持つと、
はいはい、
これをちょっと長い期間で考えてみるってことですか。
そうなんです。
なるほど。
ご高齢の方で時々こう入院されてきた経験の終わりの方は入院グッズみたいなのをですね、おカバン作っておられるケース
ありますね、
はい
はい、
それと同じような考え方でちょっと着替え入れとこうかとか、はい、ちょっとしん板まで座るのしんどいから新聞入れとこうかとか、
なるほど、
はい、タオル入れとこうかとか、
タオルいいですね、
こういったものを普段から、うん、普段使ってるものを身近に
用意しておく、
これが身近なものを、はい、備えておいていただきたいという、そういう意味です、
うん、
ま、もう一つ大事なのは、やっぱりラジオですね。
ラジオ、
はい、まあ、この 放送そのものラジオですけれども、
そうですよ
、はい、あの例えばテレビっていうのは、この間あの台風7号が通過していく、その最初の風なんかでは結構強かったりすると、うん、アンテナが揺られて、はい、途中電波が乱れるっていうことが起こっていると思います、うん、ありました、うん、これがさらに強い台風だった場合だと、うん、電波が、途切れてしまうということが起こり得ます、
はい、
ですからテレビ見てたらあのなんとかなる、うん、あるいはそのスマホを持っている方もですね、基地局やられる可能性があったりする。
あの数年前の、ねえーえっと、大阪湾沿岸の泉南地域で、はい、電信柱がバタバタ倒れた大きな風の、ねえーはい、台風ありましたけど、はい、ああいう時はスマホの電波基地、
はいはい、
基地局もこれ壊れる可能性あるから、スマホが使えないってことですよね。
そうなんです。でそう考えますと、うん、家の中でも、まあ、あの手回しとかあの電池式いろいろありますが、うん、ラジオですと、まあ、あの部屋の中でもあの聞くことができるし、うん、途切れることが、まあ、低いと、
うんうん、
でおまけに、みんなで聞けますので、
ラジオはね、
はい、うん、で市町村が避難してくださいとかそういったことをアナウンスしても、うん、外をですね、広報車が走ってても風雨が強かったら聞こえませんが、
聞こえないんですよ、
はい、みんなでラジオ聞いてて、うん、1人聞き漏らしても他の人が聞いてたら、うん、なんとか情報にアクセスできる、
うん、
でもう一つはやっぱり高齢の人もからあの若い人までラジオっていうのはあの利用する接点がある、はい
はい、
そういうメディアですから、うん、あのラジオをあの普段から使っておくというのが大事かなと思ってます、う
ん、はい、普段使いの中にさっき言ってた、はい、いつもあの食べている好きな軽食を入れておくとか、ドリンクを用意しておくとか、
はい、
そこにラジオも加えておくと。
そうですね、
これ使わないといけないですね、普段 ね、ラジオで聞かないといけないですね。
そうですね、ちょうど甲子園の時期ですとまあ甲子園をラジオで実況中継を聞くとか、
はい、
あるいは大相撲の時期だと大相撲を聞くとか、はい、
なるほど、
はい、そういったこともまあ、おすすめです。
そうですね、
はい、
今年だったら阪神ファンの人はラジオで中継聞いてみるとかね。
そうですね、
優勝の瞬間をラジオで聞いてみるとか、
はい、
それが癖になると、災害の時にもラジオを使っていただきやすくなるかなという感じですよね、はい、
そうですね、はい、普段から使っていれば、うん、そしたらあのいざという時にも普段から使っているのだから、いざという時にもちゃんと使うわけですので、まあ安心かなというふうに思います。
はい、分かりました。さあ最後に電気なしで過ごしてみてはいかがでしょうというご提案を、
はいはい、
つまり停電してしまうってことは結構、まあ、台風でもあるし地震でもありえますけども、
はいはい、
電気なしで過ごすっていうのはどんなイメージでどのぐらいの期間やってみたらいいんですか。
はい、今年の2月にですね、このアイセンターで、防災の研修やったのがちょうど夜でしたね、でその時にお話をさせていただいたのがこの電気なしで一回ちょっと各、お家でやってみられてはどうでしょうかと。まあでも大変ですから、まあ、せいぜい半日で結構ですから、一回やってみたらどうでしょうかということをお勧めしました、でこの電気なしというのは照明もそうですけれども、例えば冷蔵庫使えないとか、
はい、
それからテレビが見られないとか、うん、いろんな支障が起こります。だけどそれをうまく乗り越えられるような乗り切れるような用意ができていれば、うん、安心ということになります、
うん、
でこの季節だけに例えば夏場は本当はエアコンをねつけとかないといけないんですけど、うん、エアコン止まったらえらいことですよね。
えらいことですね、
はい、今
ね、
うちは扇子で、やっていくっていうのも限界があります、
うん、
はい、でですから例えばペットボトルに水入れて凍らしておくとか、はい、そういうのはテレビでもねよく言われていることですけれども、そういったものをちょっと日頃から作っておく、
用意しとくってことですね、
はい、
あそうか、ね、
そしたらちょっとですね、水割りなんかにあるいはそうめんつゆを割る時なんかにも使えますし
なるほど、
はい、そんな普段からそんなふうな使い方を意識しておられたら、いざという時に大体停電っていざっていう時に来ます、
ね、そうですね、
いざがいつ来るかわからない、うん、
夏場はやめてねとか猛暑日はやめてねって言ってもやめてくれないですから、ね、
そうなんです。停電に作るかわからないんだったら普段から用意しておく、それも電気なしでどうやって乗り切れるかなっていう備えをしておくといいのかなとも思います。ご自宅によってはですね、水道の蛇口をひねっても出ないっていうことが、
マンションなんかだとね、
そうですよね、
うちなんかは多分もう水も出ないと思います。
ね、ポンプで汲み上げているっていうのは、そういったマンションだけではなくって、立地条件によっては一戸建てでも起こるということがあります。本管というか、道路の下に通っている水道管からちょっと距離がある場合は、ポンプで自宅の方にこう引き込むということをやっていますので、それが動かないということになると一戸建てだから大丈夫ってわけではないんですよね。そうですね、はい、ですのでちょっとせめて、お風呂場にちょっと、お湯を残しておくとか、
残りを捨てずに置いとくってしばらくね、
はい、
そうしたらお手洗いの水にも使えたりとか、
そうですね、はい、
ちょっとそういう普段の生活スタイルの見直しっていうのも必要なのかもしれませんね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。今日は本当に盛りだくさん、非常に大学の授業を90分喋っていただいてもいいぐらいの量を多分お話をいただいたかなと思いますけれども、災害に備えようということで大手門学院大学社会学部教授古川隆さんにお話を伺いました。この後もしばらくお付き合いください、
はい、ありがとうございました。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から土曜日午前9時から午後9時まで、総持寺いのち愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 まで。
ピクシーダスト総持寺局、今日は大手門学院大学教授古川隆さんをゲストにお迎えしてお送りしております。古川先生、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はね、災害に備えようということでお話をいただきましたけれども、はい、三島中学の方でも防災の何か授業というか、はい、講師というかしてらっしゃるんですよね。
はい、今年の6月にですね、中学校2年生を対象に、体育館でですね、皆さんに防災の、教育授業というのをやらせていただきました。
はい、
で、その前の月に、中学2年の人たちはですね、人と未来防災センターという神戸の方も見学に行って、
人防ですね、いわゆるね。
そうですね、
私も何度も行っております。
で、そういった見学を踏まえながら、秋に向けてですね、秋に、地域に向けて、発信していこうと、学習の成果をですね発信していこうということで、今準備をされておられるというふうに聞いています。
発表があるということですね。
はい、そうですね、10月の21日土曜日に、夢笑顔アイフェスタという、
イベントがありますね。
イベントで、
ありがとうございます。これ私が本当はね、伝えなきゃいけないところなんですけど、そこまでしていただきましたが、はい、ありがとうございます。久しぶりの、中学校のフェスタかなと思ってまして。
そうですね、
三島中学校の夢、笑顔アイフェスタ、昔夢ふれあいフェスタとか言ってたんですが、ちょっとタイトルも変わっております。
はい、なるほど。
ここでその2年生が、防災の学習の発表を、されるということですね。
そうなんです。
子どもたちどんな感じでその授業とか先生のお話聞いてましたか？
はい、普段ですね、大学生に、話しかけるというか授業するのとはちょっと違いますので
そうですよね。
はい、ちゃんとこれを考えてねって、グループで話し合ってねっていうふうに言いながら、みんなのところをですね、マイク持ちながら歩いて、当てながらですね、答えてもらって、はい、そういう形でですね、みんな積極的にいろんなアイデアを考えて、くれました。なるほどというふうなアイデアをですね、みんな出し合って、で、誰一人取り残さないような避難、中学生でもできる取り組みは何だろうかっていうことを、考えていく そういう学習の目標を立てておられるというふうに高岡校長先生から聞いています。
そうなんですね、はい、大学生には大学生の、はい、でも中学生にも中学生のいいところはきっとあって、
そうですね、
なんかすごく純真というかピュアで、はいはい、でも責任感が芽生え始めている年代かな、特に中学2年ぐらいは。
そうですね、
はい、中1ぐらいまでだと僕らは守ってもらう存在みたいな、
そうですね、
僕らでなんか助けられるかもって2年生ぐらいから ね、思い始めてるような気もするんで、はい、どんな発表になるのかちょっと楽しみですよね。
楽しみ、はい、楽しみですね。
ぜひ伺いたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあそんな三島中学人権サークルのビリーブというのがございまして、9月の2日土曜日にみかんカフェというのをオープンさせます。場所をご存知、みかんカフェです。アイセンターのすぐ近くですね。で、一日中なんか頑張るみたいで、午前中10時から11時30分まではお年寄り向けのメニューにしているということですね、うんうん、で正午から1時までの1時間はピクシー食堂になりまして、午後また小学生向けのカフェになるということなんです。で食べ物が出てくるだけではなくて、午後は特に縁日的なお楽しみもあるということなんで、そちらの方もぜひお楽しみにということです、はいはい、このプロジェクトを考えた理由がチラシの方に書いてありまして、ちょっと読み上げますと、身近な人の中にも満足にご飯を食べることができない人がいると知り、自分たちの手でそんな人たちの助けになりたいと思ったから始めました。きっかけに地域の人と関わってビリーブのことをもっと知ってもらいたいという思いもあるようです、はい、ビリーブ人権サークルビリーブは地域の人たちの困っていることはないか、助けになることはできないかなと考えている中で、子どもたちの貧困の実態を知ることになりました、うんうん、この世界では思ったよりも多くの子どもが貧困と呼ばれる環境に置かれていました。中学生でもできることはないかと考えました。でデータも書かれていて、うん、子どもの貧困率というのが 13.9% と言われています、はい、30人クラスだったら4人ぐらいはその状況にあるよと。
そうですね、
一人親世帯に限ってみると半数 50.8% がその状況であると、
はい、
まあ、そのあたりの数字にもねすごく衝撃を受けたんだろうなという気がします、
は
い、
そうですね、
自分たちの取り組みで何かできないかということで、うんうん、このみかんカフェが立ち上がります、
はい、
9月2日土曜日午前中はお年寄り向け、午後1時30分からは小学生向けということなので、ぜひちょっと覗いてみてください。
楽しみですね。
はい、お待ちしております。さあそれから同じ9月2日土曜日の午後なんですけれども、ウトロに学ぶ平和と人権という平和人権講演会がございます。前回の放送でもお伝えをいたしました。ご講演いただくのはウトロ平和記念館のキムスファン副館長です。場所は命愛夢センターの3階大会議室です。50人の方を一応参加人数ということで先着順で応募しているところで募集しているところでございます、ウトロ平和記念館、前回の放送の後ですね、私も訪れまして遅ればせながら、まあ、すごく資料とか、このウトロ地区というのがどういうところで、朝鮮籍半島から来た人たちがお住まいになって暮らしてきた場所なのかという歴史がよくわかる、はいはい、本当に見やすい展示でした、うん、でそこが、その地上げにあって追い出されるような状況の中、どうやって自分たちの生きる権利を守り続けてきたか、
はい、
どんな運動を展開していったのかっていうのもすごく理解しやすい感じでね、
うん、
展示されていたのをすごく感銘を受けましたね。
そうですね、
平和記念館っていうのは先生はお越しになったことありますか？
ずいぶん昔に、うん、はい、まだこういう形で整備される前にウトロっていうのは、
ね、
はい、訪ねたことがあります。
そうですね、
はい、もう78年以上前の、うん、戦争戦前の歴史ですけども、
うん、
それよりももう少し遡る、100年ほど前からずっと朝鮮半島をですね、うん、植民地にしていた時代 ですね、向こうからこう仕事を求めて、
ね、そうですね、
日本に来られた人たちが日本で暮らすようになって、うん、戦後あの自分たちが、まあ、あの戻れないけれどもここで暮らしていこうと決められた人たちのこう生き様というか、
はい、
いろんなその取り組みというのをですね、うん、あのいろんな形で学ぶことができるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、あのまあ、ニュースで放送もされていますので、うんうん、ご存知の方も多いと思いますが、2年前のちょうど8月ですかね、あの放火事件が起きました、
はい、
でその、まあ、犯人捕まって裁判もすでに行われたんですけれども、
はい、
ネット上での、まあ、デマであるとか、
はい、
まあ、そういう差別偏見の言説に、まあ、憤ってしまって、
はい、
行動を起こしたという、
はい、
あの事実でないことを信じ込んでしまって、
はい、
亡き者にしようという考えで火をつけたというふうにも言われています、はい、うんうん、まさにあの、うん、差別が元になって起こるヘイトクライムという、ね、はい、そうですね、ちょうど古川先生のご専門だと思うんですけれども、はい、まあ、その犯罪に位置づけられることですよね。日本ではなかなかその概念っていうのがまだその犯罪とかその法律の中にも盛り込まれにくい状況にはあるんですけれども、あの裁判所の判決とかだとそれに近い非常に厳しい判決文になってましたですね。
そうですね、うん、あのヘイトスピーチという言葉、まあ、それに対するその禁止の、うん、条例だったりとか、あの法制度というのはもうあの10年20年とこう歴史があるわけですけれども、うん、その時に外国人に対する差別というような暴言とか、
はい、
そういったことを禁止するというふうに非常に狭く捉えているんですけども、うん、ヘイトスピーチだけではなくて嫌がらせだったりとか、うん、こういったそのウトロでの放火事件というのはそのヘイトクライム、
うん、
というふうに、幅広くはあの理解すべきだろうというふうに思います。
そうですね、
はい、
広げていけばそれはいじめ問題とかにいうとこにもつながっていくだろうし、はい
はい、もともとそのヘイトクライムの中に、うん、あのいじめというのも含むんだというのが、うん、ヘイトクライムの研究者の認識でもあります。
そうですね、
はい、
それをその社会に暮らす、まあ、一般の人たちも理解をして、それは許されないことなんだということを、
ね、
まあ、当たり前のふうに考えられるような、
はい、
世の中にしていかなきゃいけないなという気がしますよね。
はい、
まあ、そんなことを考えるきっかけにもなるかもしれません。9月2日土曜日午後1時30分から3時30分ウトロに学ぶ平和と人権、ご講演はウトロ平和記念館キムスファン副館長です。参加ご希望の方はこちらまでお願いします。アイセンターです。072-626-5660 626-5660 です。そしてアイセンターでは8月29日火曜日から9月4日月曜日まで比較平和展が開催されます。本館の会場でございます。まあ、入って多分右の方に行った奥かなと、去年と同じ場所だったらそうなんです、うん、分かんなかったら受付で聞いてくださいね。内容は戦時中の生活用品の展示、子どもの遊びなどの展示、三島小学校の平和学習発表作品の掲示もございます。そして今回はウトロ平和記念館からパネル展示ということで、そこも連携しているということですよね。はい、隣で北場さんが深くうなずいてくれているので多分大丈夫かなと思っております。比較平和展もぜひねお越しになってご覧いただければと思います。やっぱり物を見るとね、古川先生、その過去の話であっても、はい、今自分たちが生活している現代にこう引き寄せてその当時のことを想像できるとか、
はい、
考えるきっかけにはなりますよね。
そうですね、実際に、うん、あの足を運ぶっていうのが理想ですけれども、はい、でもそういった経験をあの、まあ、展示物から学んでいく、うん、見てそして触れて、考える、こういうことを積み重ねていくことがあの平和を考えたりそれから人権を尊重するといったことにつながっていくんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。さあということで今日は本当にね、長時間お付き合いいただきまして古川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
放送いかがでしたでしょうか。
こういった内容というのはなかなかオンラインの授業なんかでは、うん、オンデマンドで、まあ、配信
で、そうですよね、
はい、そういうのを作ったりするんですけれども、うん、それはそれで緊張しますけども、やっぱりこういう、はい、はい、ラジオの収録というのもなかなか緊張は、はい、
緊張しました、
はい、緊張してました。
あ、そうなんですね、はい、それあんまり感じなかったんですけれども、はい、はい、ぜひ一緒にまたこうやって放送したり、はいはい、授業なんかにも参加させていただければなと、
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします、ま
あ、引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はですね、大手門学院大学社会学部教授の古川隆さんとお話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ピクシーダスト総知事局、この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りしました。